さん、こんにちは。ひろみです。この番組はプロのナレーターを目指すアラサー女性、私ひろみがお送りする日記的ラジオです。皆さん大変お久しぶりです。お元気でしたでしょうか。この番組を聞いてくださっていた方々はすごい久しぶりだなと思っていただけているのではないかなと思うんですけれども、ポッドキャスト最後に投稿したのが確か去年の6月だったかな。で、そこからパタリとちょっと更新が止まってしまって、今日はなんと、6ヶ月半年以上ぶりですかねの配信になります。で、この半年間私が何をしてきたかっていう話と、今日はちょっと最近のねアップデートをしたいなと思ってマイクの前に立ちました。で、ですね、去年の6月は確か誕生日にね、感じることっていうことをお話をさせていただいたんですけれども、そこから半年間本当にいろんなことがありまして、半年しか経ってないんだなって今喋りながらちょっとびっくりするくらいなんですが、まあ、そんな感じでした。主に家庭のこととか、まあ、夫の仕事のこととか、まあ、私も仕事で結構動きがあったりなんかして、まあ振り返るとね、本当に全部いいことだったなというような形なんですけど、ちょっとポッドキャストやりたいという気持ちはありつつも、そういう余力がなかったっていうのが正直なところでした。ただ最近とある方からちょっとご連絡をいただいて、ポッドキャスト喋りたいなーっていう思いがまた再燃してきて、今日またね撮ってるっていう感じなんです。で、この半年間私が主にこうやってきたことを一言で言うなれば、まあ子育てと YouTube をメインにやってました。YouTube は前々回そんなこう放送の中でちょこっとご紹介をしていたと思うんですけど、睡眠導入系のねチャンネルっていうのを今運営してるんです。で、1月時点でのチャンネル登録者数が6700人ぐらいでして、で、おかげさまで多くの方に聞いていただけているのかなと、今の私にとってはなんかそんな感じなんですね。で、もともとこの YouTube は私のそのポッドキャストの音源をただただアップロードするっていうために作っていたんですね。だから何年前だろう、2年前くらいかなに開設したんです。で、2年、もう3年前になるのかな、多分開設したのは。なんですけど、息子が生まれる前くらいからちょっと朗読も読んでみたいなっていうので普通に撮っていたんですよね。そしたらちょこちょこと登録してくださる方が出てきて、まあ嬉しいななんて思っていました。で、その後息子が生まれてから、まあ、ポッドキャストをやりたいなと思っても、まあまあ寝ない子だったので、かなり敏感です起きるんですね。赤ちゃんってこんなもんなのかなってびっくりするくらいだったんですけど、まあ、今思うとね、本当に私の息子くんは全然寝ない人っていうんですか、すぐ起きる、本当にすぐ起きる。赤ちゃんも寝る寝ないってかなりタイプがあると思うんですけど、かなり寝ない方でした。なのでお昼寝とかね、寝た後に時間があると思っていても絶対にすぐ泣くんですよ。で、夜も未だに私たちが寝る頃までに一回8時9時ぐらいに寝かしつけてお風呂入ったり仕事したりってしてる中で1、2回は必ず起きるんですよね。で、私たちが一緒に寝ると、まあ、朝まで寝てくれるんですけど、まあ昔はもっとひどかったわけです。本当にひどかった、笑っちゃうくらい。今夜泣きとか、なんて言うんだろう、そういうね、結構息子とか娘が寝ないんですとか敏感で起きるんですっていう方がいらっしゃったら、それはもうどうすることもできない、よく頑張ってますねって、お疲れ様ですっていう言葉しかかけられないんですけど、遅かれ早かれ終わりは来ると思います。私の場合は本当に断乳して割と寝てくれるようになったけど、今でもお昼寝短いし、夜もね、さっき言ったみたいに起きたりするし、それでも1年前に比べたら本当100倍ぐらい楽になってますし、必ず終わりは来ると思います。だけど、渦中にいると本当に辛くって、なんだったら寝るのが怖くなっちゃうみたいな方もいると思うんですよね。私もそういう時期があって て、本当になんか鬱っぽくなっちゃった時もありました。寝られないと本当に人って病んでいくので、本当にそれはね辛いなと思います。だからそういう時は周りに辛いって分かってくれる人を見つけて、その人に話を聞いてもらったりとか、なんかこう外部のサービスをもし使えるのであれば、2時間以上ねなんかぐっすり一人で落ち着いて寝ると割とすっきりするんで、そういう時間をちょっと確保してみるとかね、そういうことをやりつつ、子どものね成長を待つしかないのかなと思います。ちょっと育児の話になってしまったんですけど、そういうこともいろいろと経ながらこの、半年間過ごしていまして、で、そうで当時ねそのポッドキャストをやろうと思っても、息子がそんな感じなんで、はっきりはっきり喋ると声が漏れて起きちゃうんですよ。あれと思って、それだと私のストレス発散が何もできないなと思って、当時コロナも蔓延し始めてどこにも出かけられないし誰にも会えないみたいな状況と被ってしまったので、なんか本当に閉ざされた世界みたいな感じになっちゃって、でその時にマイクをね目の前にボソボソボソってちょっと喋ってみたら、息子が起きなかったんですよね。そうで、あ、このくらいの声だったらいけるかもしれないと思って、ちょっと短い文章を朗読したりとかいろいろしてたんです。そしたらその、音源をね動画をねアップロードしてたら、すごく寝れるっていうコメントをいただいて、あ、なるほどってすごい思ったんですよ。こういうところに需要があったんだって気づいたんですね。というのも、私も結婚したての頃にいろいろあって、なんかこう鬱っぽくなったり寝れなくなったりっていろいろあった時期に、睡眠導入系のアプリとかも結構ダウンロードしたんですね。なんか水の音とか雨の音とかいろいろと機能がついてるものも使ってみたんですけど、なんか全然落ち着かなくって、でなんかもうどんどん頭冴えちゃって、この水の音はデジタルなのかなとか自然なのかなとか、なんかどういう時のシチュエーションなのかなとか、どんな風に撮ったのかなとか、なんかいろいろと考えちゃって逆に寝れないみたいな、そういう風のスパイラルに陥っちゃったこともありました。でその時に本当なんか自分を自画自賛みたいな感じで恐縮なんですけど、一番寝れたのが当時自分で喋ってたポッドキャストだったんですね。当時まだまだね、本当にもっと元気いっぱいみたいな感じで喋ってたし、自分のなんか自分のために話をしてたんですけど、なんか淡々とこう話してくれる人の声っていうのが妙に安心感をねくれるんだなっていう最初の気づきだったかなと思います。でそれをね思い出したんですよ。 YouTube でコメントいただいた時に、あ、人の声が持つ力ってやっぱりすごいんだなって思ったんですよね。で私もナレーターをやっていて、まだまだプロですって胸を張ってね言えるかって言ったら、私の中のプロの基準には全然達してないんですけど、やっぱり根底には誰かをね、なんだろうな、すっごいおこがましいんですけど、誰かをやっぱり励ましたりとか声を通じてできることってたくさんあると思っていて、そういうナレーションしたいなって思ったんです。もちろんそういう気持ちばっかりじゃ全然ダメで、そのためには技術をね身につけたりとか、いろんなことをしなきゃいけないし、仕事してる時はそんな誰かを癒したいとかそんな気持ち一切いらないんですけど、やっぱり無意識の中でも根底にあるものってすごく出てくると思うんですよね。なので、なんて言うんでしょう、そのコメントをね YouTube でいただいた時に、人の声が持つ力みたいなものをもう一度なんか再燃させてくれた、私の心をなんかまた燃やしてくれたんですよね。でしかも息子も起きないし、これはちょうどいいやじゃないけど、この方針でちょっと動画を作ってみようかなって思ったのが2020年の夏くらいからだったかなと思います。なので2020、もうすぐ1年半は経ったってことですよね。本格的に運営して1年半が経った YouTube なんですけど、一昨年の冬くらいにちょっとお家引っ越して広いお家になったので、そこからまた集中的に YouTube 作るようになったんですね。でそこから割と登録者数が増えていきました。で半年前にもうちょっと力を入れたいなというふうに思って て、一旦ちょっとポッドキャストよりも YouTube の方に時間を割こうって思ったのがちょうど半年くらい前なんですね。だからちょっとそこから本当に更新がパタリと止まってしまって、楽しみにしてくださった皆様には本当に申し訳なく思ってます。私はね、どっちもできると思ってたんですよ。 YouTube もポッドキャストも、なんならブログもなんか定期的にできるって思ってたんですけど、やっぱりなんか同時にいろいろできるのは人間3つぐらいまでなのかなっていうこともね、痛感しました。まあ、そんな感じで、育児のドタバタもありつつ、そういう動画をね一生懸命作りつつで、仕事の方も結構私の中では何て言うんでしょうね、初めてちょっと成長を感じられたというか、今までなんかぐるぐるぐるぐる同じようなところを回ってたりとか、成長したと思ったら交代したりとかっていうのがなんか続いていて、大丈夫かな、私この道向いてるのかなってちょっとネガティブにね考えちゃう時期も正直あったんですけど、去年はやっと具体的に見える感じがねして、まあ、まだまだとはいえ前に進んでるなっていうなんか感覚があった感じでした。で、皆さんはね、このお会いできなかった私が一方的に喋ってるだけですけど、聞いてくださってる方のことをイメージしつつおしゃべりをしているんですけど、皆さんはこのね私が配信をしなかった半年間、いかがお過ごしでしたでしょうか。YouTube を聞いてくださってる中の皆さんの中には、なんとポッドキャストも全部聞いてますって言ってくださる方もいらっしゃって、本当にねありがたいなと思います。 YouTube では睡眠導入系の動画っていうことで朗読もしたりするんですけど、こういった雑談もするんですが、ポッドキャストの方がもっとなんかセキララで、もっとちょっと難しい話かなを展開しています。で、 YouTube の方はもうちょっと緩い雑談とか、ご質問にお答えしたりとか、お悩みいただくことも結構増えてきまして、それに乗らせていただいたりとか、あとは最近ね、ロールプレイっていうのもねやってるんですよ。皆さんロールプレイってわかります？まあ、その名の通りね、何かの役を演じることなんですけど、 ASMR っていう、私が今 YouTube のジャンルで言うとそこに属するのかなと思ってるんですが、まあ、脳が心地よく感じるその瞬間を ASMR っていうのかな、確か。だからいろんな音とかね、人の声とかね、いろんなものが対象になるとは思うんですけど、そういうジャンルの中で流行ってるのがロールプレイなんですって。で、どういうことかっていうと、例えば美容院のね、美容師さんになりきって、いらっしゃいませ、こんにちはから始まって、カット、ハサミの音ね、シャキシャキさせたりとか、シャンプーね、ゴシゴシね音を立てたりとか、お水の音とか、お話しする声とか、いろんなものを盛り込んで最後のブローまでやるみたいなのは結構鉄板ネタだったりするし、あとお医者さんネタとかもねすごく人気ですね。はい。で、脳神経のロールプレイとかもすごく人気で、脳神経って私の検査とか受けたことないんですけど、なんて言うんだろうな、いろんな目の動きとか確認したり、嗅覚確認したりって、いわゆるなんか五感みたいな、こう神経を司る部分をチェック、正常に働くかをチェックして、もちろん遊びですよ、チェックするっていうのも結構 ASMR 界の中では鉄板ネタなんですよね。そう、まあそういうものを11月の末かな、初めてねチャレンジしてみたんですよ。というのも、YouTube、その今までは自分がねやりたいプラネタリウムのナレーションとか、まあ、妄想旅行とか、行きたい国のねこと調べてナレーション載せるとか、あと雑談と朗読とっていうのをメインにやってたんですけど、なんかもうちょっと多くの方に聞いていただきたいなっていう、なんかまあ私の欲が出てきて、で、そのためにはやっぱり鉄板ネタをねやらなきゃいけないなって思うようになったんです、11月くらいから。なので、そこでね、今ちょうどその場にいるんですけど、ドカーンと防音室を買いまして、今お部屋の中にちっちゃいお部屋があるみたいな感じで、どれくらいの大きさなんだろう、1畳はないかな、 0.8 畳くらいですかねの広さのお部屋にいます。で、これ冬だとすっごい暖かくって、暖房つけなくても快適な感じなのでね、逆を言うと夏はどんだけ暑くなるんだっていう怖さもあるんですけど、まあ、その中で撮影をして、綺麗な音をね お届けできるようにしたいなとか、まあ、鉄板ネタをすることで多くの人にリーチできるようにしたいなっていうのを去年とか年末ですよね、11月やりました。それまでは実はロールプレイってあんまり正直やりたくなかったんですよ。なんでかっていうと、なんか私も変なとこでなんか真面目なところが結構あって、声を使った仕事のプロになるんだから、そこに即したねことをやっていかないといけないとかね、まあだったらなんて言うんだろう、朗読は真っ当じゃないかなとかね、まあ、雑談は結構見てくれる人が増えてるし、まあ、声もメインにできてるからいいかなとかね、雑談の中でも何かこう健康とか美容とか哲学とかこう誰かに届けられて、かつ聞いてて、まあ、ちょっとためになったかもなぐらいに、なんかメリットがあるんじゃないかなっていうことを盛り込んだ内容とかね、なんかそういうなんかのためにならなきゃいけないとか、誰かのためにならなきゃいけないとか、筋を通さなきゃいけないっていう、まあ、私の悪い癖なんですけど、何々しなければならないみたいなのにやっぱりずっととらわれていて、これ私のね、もう本当に生まれてしばらく経って、で多分小学校中学校ぐらいの時に植え付けられたと思ってるんですけど、丸々しなければならないでずっと生きてきたんですよね。でその弊害ってすっごくあって、まあ、これはまた機会があればお話ししたいなと思うんですけど、こんなにね悪影響があるんだって。特に私みたいな変に真面目な人は、特にだから心の病気とかに、ね、なっちゃう人ってベースが真面目だから、そういう環境にちょっと身を置くとね、いいことって本当何もないんです。でそこから脱したとしても後遺症って結構長く残ったりするんだなっていうことを身をもって感じたんですけど、まあ、そういうね悪い癖もあって、好きなことをまあ一見やってるんですけど、でもやっぱり理にかなってなければならないみたいな、そんなところで自分を決めつけるじゃないけど縛りつけてるところがありました。で、まあ、一見ねその子育ての傍らね、好きなことやってるからいいじゃんって思われるかもしれないし、私もそう思ってたんですけど、でもその中でもやっぱ自分をセーブしてるところがありました。で何でもかんでもオープンにすればいいってわけではないんだけど、なんて言うんでしょうね、なんかこう自分の中で偏見を持ってたりとか、自分に対しても持ってたりとかっていうのに、まあ、気づいたんですよね。でもう一つ、そのビジネス的にって言ったらよくわかんないけど、私はもうなんかそっちのサイドの人間でももともとなかったし、だけどとある人が言っていて確かになって思ったのは、なんだろう、こういう例えば文言使いたくないなとか、こういうねことしたくないなって思ってたとしても、まずあなたのことを知ってもらわないと意味がないから、こういうのした方がいいなって言われたりね、思ったりしたことでちょっと抵抗があったとしても、やってみた方がいいっていうことをまあ聞いたことがあるんですけど、まあ私の場合パッてそれで引っかかったのはロールプレイだったんです。でそのロールプレイは、まあ、だってナレーターなのにロールプレイとか、なんかすごい知り合いが見たら引くんじゃないかなとかなんて言うんだろう、私は ASMR 界のトップを目指してるんじゃなくて、声で人をなんか癒すとか、睡眠導入に向いた声とか、そういうところで声で勝負したいんだとかね、思ってるところがあったんです、正直。だからすごく抵抗があったんです。でもチャンネル登録者数が2000人超えたぐらいだったかなの時に、なんかそろそろそういう時期じゃないのかなって思うようになったんですよね。特にきっかけがあったわけじゃないんですけど、ずっと心の中で思ってることではあったんですね。なんかね、いつかはやりたい、やらなきゃいけない、でもやりたくない自分がいるっていう葛藤がまあって、でもなんかね11月にふとやればいいじゃんっていう気になってやったんですよ。そしたらその動画を足切りにすごい登録者数が増えていって、で11月の時点では2000人ぐらいだったんですけど、800人ぐらいかな、今1月の時点でそこからだから4000人ぐらい増えたのかな。え、ほんと？そうだから 11、12、1ヶ月、え、ほんと？あれ？それくらいの計算になりますね。そうですね、わーすごい、改めてちょっと自分の中でびっくりしました。 まあ、そこから定期的にロールプレイも作るようになったんですけど、今日はそのだから最近のね近況報告と、嫌だ嫌だなって思ってたことを一旦なんか偏見を外してやってみるっていう話と、その結果の話、今からここに行くんですけど、その結果ね思ってびっくりしたのが、私結構ロールプレイが好きだなってことに気づいたんですね。ってちょっと認めちゃったって感じ。なんかずっと嫌いって思ってた人なんだけど、実はすごい好きで、よく言うじゃないですか、ファンでもファンと同じくらいアンチってあなたのことに興味があって、見方を変えるとあなたの大ファンになってくれる存在だなんてね言いますけど、なんかそれと似ていて、ずっとロールプレイは やりたくない、やっちゃいけない、私はナレーターなんだからって思ってたんだけど、一回やってみたらやっぱ好きだなって思っちゃったんですよね。もうこれ本当面白くって、なんとなく分かってはいたんです。私はちっちゃい時からおままごとも大好きでしたし、家族の前でなんかモノマネしたりとか、ミュージカルをねちょっと真似て演じてみたりとかっていうことが本当に好きで、そっちの道に行きたかったなって最初思ってたぐらい好きだったんですよ。だからやっぱりそうだったかっていうのが正直なところなんですけど、もうなんかね楽しくてしょうがないんですよ。そう、最近やったのだと、まあ、美容師さんで、この間編集まで終わったのがお医者さんなんですけど、お正月は美子さんやりましたし、なんかもっともっとやりたくなっちゃうんですね。で結局その自分が嫌だなって思ってたことって、実はなんかやりたくてしょうがないことだったのかもしれない、そういうことが往々にしてあるのかもしれないって思いました。人に対してもそうだけど、なんか嫌い、妙に嫌いな人って妙に気になってる人でもあるんですよね。だからその人のどこかに憧れを持っているっていうのは事実あると思っていて、まあなんかそれと似たような現象だったと思うんです。でもう一つ思ったのが、私は小さい時からそういうことが好きだったように、小さい時から好きだったことってきっと死ぬまで絶対変わらないんじゃないかなっていう確信になりました。私はしばらくの間、その何が好きかっていうことをあんまり考えずに感じずに、もう本当に仕事に一生懸命だったりとか、恋愛に一生懸命だったりとかっていうので、なんか自分の好きなことをやる時間って本当に20代ほとんどなかったんですけど、でもそういう好きなものとか好きな時間がないと、嫌いなものもだんだん分かんなくなってきちゃって、あんまりいいことってないんですよね、プライベートでも仕事でも。っていうことをまあ思い知ったのが28歳の時で、でその経験も踏まえて、かつ最近の私のが体験したことも踏まえて思うのは、やっぱり人間って好きなことはちっちゃい時にあって、でそれって基本的に変わらないんだなっていうこと。もし好きなこと分かんないっていう人いたら、小さい時何が好きだったかっていうのを、まあ、思い出してみたり、両親に聞いてみたり、お父さんかお母さんかおばあちゃんかおじいちゃんかわからないですけど、ちっちゃい頃のことを知ってる人に聞いてみるとかね、そういうのもなんか有効なのではないかなって思いました。よくなんか好きなことが見つからないっていう話も、実際に私はいるか周りにいるし、そういう記事を読んだりもするんですけど、そういう私もそういう人間だったんですよ。で多分私の家族とかは、演じるの好きじゃんとかね、そういうふうに思ってたと思うんですけど、私は分かんなかった。だから仕事が好きって思ってたしね。なんかだけど仕事ってその会社とかね、もし属してたらそこがなくなったら、まあなくなっちゃったりすることも多いわけで、なんかそれを取っ払って何が好きかって言われた時に分かりませんっていう人って結構いると思うんです。でそういう時はなんかちょっとちっちゃい時のことを思い出したり、ちっちゃい時の写真見ていつもこれ持ってるなとかね、っていうのは結構なんか変わらないんじゃないかなって思ったんですよ。まあサンプル少ないんですけど、私だったり夫だったり、まあ、姉だったりね、見てて思うのはそんな感じですね。だから最近その息子がね、今何が好きかなって、まあ今一番好きなの石ころ集めるのがずっと好きなんですけど、もしかしたら大人になっても石ころ集めてるのかなって思ったらちょっと不安 なところもね正直あるけど、でもまあ好きだったらしょうがないですよね。あとはね、歌とダンスが本当に好きで、ちょっと音が聞こえるともう創作ダンスをすごいするんですよね。だから体で表現するっていうことが、まあ、今は言葉があまり喋れないからっていうのもあるかもしれないけど、まあ、好きなんだろうなって思う。彼の好きなことっていうのをたくさん見ててあげたいなっていうのはすごく思いますね。そう、まあ、そんな感じでね、この半年間いろいろあって、ちょこっとだけざっとお話をすると、まあ、そんな感じでした。育児のドタバタ劇場はまたね折を見て機会があればと思うんですけど、まあ、そんな感じで元気に過ごしておりました。もしかしたらね、あれどうしたんだろうって、なんか大丈夫かなって心配してくださっていた方がいらっしゃったらごめんなさい。何も音沙汰なくちょっとパタリと止めてしまって、でもおかげさまで元気に過ごしておりました。で、YouTube をもしかしたら見てくださる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、こんな感じでポッドキャストでは結構ね早口でハキハキと喋っております。で、 YouTube まだ見たことないっていう方がいらっしゃったら、 YouTube ではもうちょっとゆっくりね、そしてもっとなんていうの、もうちょっとトーンを落とすっていうか、なんていうかささやき系っていうんですかね、完全なささやきじゃないんですけど、ちょっと小さい声でおしゃべりをしています。なので私、息子の寝かしつけによく使ってるんですけど、寝かしつけの時にもいいかもしれません。はい、よかったら聞いてみてください。はい、そんな感じでね、ちょっと久しぶりのポッドキャスト、楽しくってたくさんしゃべっちゃいましたけれども、皆さんはどんな半年間 でどんな新年を迎え、なりましたでしょうか。2022年ですね、ポッドキャストやっぱり大好きなので、不定期にはなると思いますが話していきたいなと思っています。もしよかったらまたお付き合いいただけると嬉しいです。本年も皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは、今日はこの辺で終わりたいと思います。今日も皆様にとって安全で穏やかな一日に、そして夜になりますように。また次回の動画ではなくってポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。